V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、1時間ね40分遅れで轟駅の方へスタートするんですが、馬は3つに木と書いて轟という駅なんですけどもね。で、これ、道がね、今度、入道先からは55号線、県道55号線でございます。お、すいません。さっきね、忘れておりましたが、北極熊のね、有名である男鹿水族館を過ぎて、ちょっと行ったことから、どうも、県道は121号線になっておりました。申し訳ございませんね。で、今度は県道ね、55号線をずっと来まして、やがて入ってくるのは県道101号線。能代方面へと進みます。途中で、本当にこれ国道かよっていう感じでですね、県道じゃないのなんていう感じで、狭い道、そして前を走るダンプさんに前を下がれましたけどもね。で、右手にはですね、八郎型干拓のね、跡地を見ながら、なんて、本当はどこが八郎型なのか、全然わかりませんでした。頭の中にあるイメージって、だだっ広い田んぼがね、こう控えているんだろうなぁと思っていたんですが、どうもですね、走ってたところは八郎潟のね、干拓地からえらく離れたところでございまして、これはちょっと残念でしたね。今思えばちょっと道を曲がって八郎潟のね、干拓道の駅大潟あたりまで行ってればよかったのかもしれませんが、ちょっとこの辺調べ当たんなかったな。どうもまた行かなきゃいけないところが増えたかって感じがいたしますが、八郎潟リベンジ、まあそんなことは行くよかな。で、まあ、国道101号線を走っていきまして、やがて、見えてくるのが、砂丘温泉、ゆめろんさんでございます。で、こちら、温泉施設なんですが、なぜゆめろんって言うんでしょうね、というような気がいたしましたけども、この辺、地元がね、これ、三種町でいいのかな？三つの種なんですが、こちらがメロンの里ということなんですけどもね、それでイエメロンというらしいんですが、まあ単なる目印にしてたもんでちゃんと調べていきませんでしたけども、後で調べてみましたら天丼がすごかったです。失敗したって言いますか寄ればよかったなって思いますけどもね、これイエメロンを含めて八郎型リベンジ行くようかもしれません。で、この101号をね、行く途中でございますけども、ゆめろんを曲がって、今度一旦ですね、国道101号が消えるんですね。国道7号線になってしまうもんですから、地図上ね、このゆめろんがないといけないということで、ゆめろんを目印に進みまして、で、国道7号線に入りました。で、国道7号線って言いますと、当然大きい、当然って言うといいんですね。大きい道、さっきね、秋田市内も走りましたけど、大きい道を走りまして、やがて能代市内へ入りました。能代市内、やっぱり違いますね。栄えていました。途端にですね、都会感丸出しという感じでございました。まあでもちょっと走りますとね、すぐ田舎の風景に戻ってくれました。で、やがて道路の方もですね、101号に戻ってまいりました。で、ここずっとそうなんですけどもね、本庄からそうだったんですが、大きなね風車が丸見えで、丸見えつうらへんか、大きな風力発電の風車がね、ずらーっと並んでおりまして、これはやっぱり圧巻でございますね。まあちょっと昨日ずっと変ですけども、もう取っ手出しが丸見えですけども、昨日15日にね、テレビ東京でやってたんで、あ、これ言っちゃうとちょっとあれなのかもしれませんけども、ラストの場面で、残念だなぁと思ったのが、風力発電のね、あれが見えちゃったんで、ある番組なんですけども、って言えば大体わかるでしょうけど、こう、絶景のね、岬のところに立てた方が確かに風力発電、いいのかもしれませんけども、ちょっとね、風力発電と絶景をどっちを取るのか、ね、私は絶景を撮っていただきたいなと思いますけども、まあその辺はいろいろありますから仕方ないんでしょうけども、 で、道路も今度は101号の方へ戻ったということで話も戻りましょう。で、野城を過ぎまして、今度看板に出てくるのは鰺ヶ沢方面。いやー、やった鰺ヶ沢が出たよと思いながらはまだ100何キロあるんですけどね。で、ずっと101号を走っていきます。まあ、片側一車線のね、普通の道でございますけども。で、途中、八森駅、八つの森と書きますが、あの、龍角さんの CM でもお馴染みになりましたね。八森ですけども。秋田温度でしたっけ？秋田名物、八森はたはた、おがで、おがぶり子でしたっけ？まあ、そんなことをね、歌いながらも、何か、こう、お土産になるものはないかなー、なんて思って探しておりました。そうそう。今回の旅行ですね、実は選別金としてイコちゃんの方からお預かりしていたもんですから。第1日目の方は、ご報告いたしませんでしたが、今も、八島駅の手前にあります。天寿酒造さんというところですね。これ、ローカル線各駅の旅でも出てたんですが、こちらが日本酒を送りました。さてさて、2日目は、と探していたんですが、海産物を送ってもね、イコちゃん一人とシオン君一人での留守番でございますから、いくら新鮮とはいえ東京に送ってしまってね、そんなに食べれるわけではないんで、同じだろうなと思ったんで、なんかないかなと思って走っていますと、道路脇にメロンの直売所、また八森のね、JA らしき直売所も発見いたしました。でもですね、この時私秋田のメロン聞いてなかったんです。夕張メロンね、あと茨城のメロン、これ有名なんで、知っていましたけど、まさか秋田にっていうような気持ちがあったもんでスルーしていたんですけども、でもこのメロンの話覚えておいてください。さて、そんなメロンってそんな秋田で有名なの？なんて思いながらもお腹も空いてきてるし、なんとかしなきゃなーなんて思った瞬間です。ハタハタ感まであと何キロっていうような看板を発見。おハタハタ寿司なんて確かあったよなと思って、これおしゃれ、前の日日本酒だしっていうことでピーンときましてね、それっていうことで、八森イサリビ温泉ハタハタ館の方を目指しました。海沿いのね、道なんですが、時々海が見える程度でございましたけど、で、やがてハタハタ館に到着。右手には秋田白神駅ということでございまして、ちょっと覚えておいてくださいね。で、ハタハタ館に入りまして、お土産を探したんですが、なんかこう、いまいちっていうか、ハタハタ寿司2じゃんっていうような気になりました。いや、弱ったな。じゃあ、お昼でもと思ったんですが、これがまた、って感じだったんで、仕方ねえな。先進むかと思いましてね。で、秋田白神駅、この通りにあったんだと思ってね、時計を見て、時刻表を見たら、なんとあと5分後に、到着ということでね、この時間あのリゾートトレインばっかりなんですよ基本で、改造してるんでね、そんなに、魅力的っていうと変ですが、まあ都会派的な車両が来るということで、まあ、五能線、基本2時間に1本っていうぐらいで考えた方がいいぐらいのローカル線でございますんで、ということで、古戦橋の方へ上がります。さあ、バチコーイっていうような感じで構えていましたところ、ホームにね、お出迎えのお姉さんも登場。やがて、来たーということで、パシャパシャパシャパシャと響く連射音、なんとか撮ることができました。リゾートトレインは、その名も、リゾート白神青池編成でございました。 HBE300系 起動車ということでハイブリッドシステムだったんですね。この時はそんなことも思いもよりませんでしたけども、なんかの改造車なんだろうなーなんて思っておりましたが、まさかの新型ハイブリッドでございましたね。だから早かったんだ。途中ねちょっと並走する時があったんですが、あっという間に抜かれましたんでね、早いなあいつと思ったんですけども、そういうわけだったんだ。さて、そうやってね、ここで、撮ることができまして、まあ締め締めということでございましたけども、やがて、発車時間となりましてね、お見送り、iPhone で撮らなきゃと思ったんですが、なかなかうまく撮れませんでしたけども、ちょっとパチッとは撮りましたけどもね、 まあ、本当に撮りたかったら、ちょうどこの先にある、いい鉄橋があるんですよ。岩立っていう駅があるんですけどね。そこへ行くまでにちょっとしたいい鉄橋があるんです。本当はそこで撮りたかったんですが、そんな時間の余裕のある優雅な撮り鉄旅なんてできませんのでね。で、とりあえず、不老舎本線に行って、何か食べよう。ゆっくりしようと思いまして、はたはた感をスタート。列車が出発してからですから、10分は経っていたでしょうが。まあ、もう会うことはないな。まあ、リゾートトレインとはいえ。まあ、写真も撮れたし、なんて思いながらですね、信号のない国道101号を気持ちよく走っていました。しばらく走っていきますとね、充電旅でね、充電がなくなっちゃったっていうことで、駅前の食堂に寄りました12個駅を発見。で、スタート時にはね、うまい具合に古いね、昔からあります、タラコっていうような愛称で知られる朱色の車両が来たもんですから。ああ、俺の時も来ないかなーなんて思って走っていったら、そこにさっきのリゾートトレインが。しかも発車する雰囲気すらないっていうことで、駅を通り越しまして、この辺かなと構えておりました。ちなみにヘルメットを脱いでいる暇はありません。で、いよいよ発車。またしても響くパシャパシャパシャパシャという連鎖音。ね、しめしめっていうことで。まあ、撮りましたんでね、車内の人にこう手を振ってみましたところ、振り返してくれましたんでね。いやー、よかったよかった。いい触れ合いもできたなー。しかも2回も見れるとは、今日はいい日だな、と再スタートしたんですが。まさかこの後もミラクルが連発するとは。そう、そうなんです。実はですね、先ほども言いましたけど、ミラクルだったのはですね、まあ、あと数回にわたってなんですが、このリゾートトレイン、白神、まあ、リゾート白神、青池編成なんですが、あと数回、実は会うことができるんですけどもね。列車とバイクですが、どう考えたって列車の方が早いんですが、まあ、各駅でゆっくりしてみたり、途中のね、絶景のところでは、徐行したりっていうのがあるもんですからね。まあ追いつくっていうのがあるんですけど。まあこの時はもうねえなということで再スタートしました。で、さあ気持ちいいなぁと思って走っていましたら、あそう。小さく道路の脇に不老舎温泉の看板。うわぁ。じまったーって感じです。不老舎温泉。ね、海沿いだから国道から入っていくようなんですよね。ところがもう頭の中では、というか番組だってそういう風に出てないからね。うん、テレビでも。だからてっきり道路端にあるんだろうなぁなんて思っていたんです。はい。それは私がいけないんです。まあ、っていうかですね、山の中入っていってんですね、道路がね、101号が。それまでは海沿いをこう走ってザーッと左手に海だなーなんて見ながら行くんですけど、この不老舎温泉あたりはですね、ちょっとした内陸部を走るもんですから。っていうか、ちゃんと見ていない私も行けないんですが、あーあーって思う間に通過してしまいました。まあ今にして思えば通過して正解だったんですけどね。だってかなり時間も遅れてましたから。で、この後、まあまた海沿いに戻りまして走っていきます。で、いよいよですね、左手に岡崎夕日展望台が左側に見えてきました。あ、確か充電旅でもここに寄っていたな。ね。夕日を見ていたなというような記憶があったもんですから、ちょっと立ち寄ってみるかな、ということで。まあ、真昼間に夕日展望台っていうのもなんなんですけども。あまあ、単なるね、展望台にはなっておりましたけども。岡崎海岸、ね、渚百選にも選ばれているようなところでございます。はい。非常に眺め良かったでございますよ。まあ、ご家族連れがいらっしゃいましたんでね、ちょっと怪しい視線を受けましたけど、なんでお前が一人いるんだっていうような視線を受けましたけどもね。で、写真を撮って再スタート。深浦町内でね、そろそろガソリンを入れるようかななんて思っていたのはですね、なんと列車の汽笛が聞こえてきたんです。お、そういえばリゾートはさっき行っちゃってるから、いよいよ在来のディーゼルかーなんてね、しめしめうひゃひゃひゃと思いながらも、ちょうどいいやということで、イオンの駐車場が見えましたんで。そして左方には橋。うん、これうまいや。さあ、何が来る？ね、緑とクリームのね、色か。それとも、タラコかなんて構えていたら、 あれ来たのは、またリゾート白神でございました。どこで抜いたんだ俺っていうような感じがしましたけども、途中の不老不死温泉とか、その他ね、ベスパ、椿山でしたっけ、その辺がありますんで、その辺で抜いたのかもしれませんが、はい、パチリと、ここでもいただきました。これは結構な自信作でございました。もうお会いすることはないだろうな。ね、3回目ですから。いや、まあ本当はこの時はそういうふうに思ったんです。で、国道101号に戻って、とどろき行きスタート。まあさっきからとどろき、とどろきって言っておりますけれども、なんで、そのとどろき駅、ね、やるのかなっていうのが、まあ何も知りませんけどね、皆さんは。ちょっとご紹介いたしますと、青春18切符のポスターに、日本海が迫る小さくて素朴な駅舎。とどろきという名前にも味があり、旅情を誘う佇まいがあるっていうキャッチコピーがありました。ね、まあこれ、そういうのがあって、写真がこう、駅舎が撮ってあるもんですから、お、これはいいな、この駅舎撮らねばというような気がいたしましてね、ちょっと行ったわけなんです。馬が3つ書きまして、三角形に書いて、樹木の木と書くとどろき。波の音、ね、潮の音がこう響いて、三頭の馬も驚いたということで、ほんまかいなというような感じがいたしますが、とどろきになったそうなんですが。ちなみに、男はつらいよ。ね、あの、トラさん。7作目に桜さんが降り立つシーンがあるそうでございます。あったっけなーなんてふと、記憶をたどると、なんとなく、まあ、混ざってはいるんですが、ああ、なんかそういえばあったなーなんて気合いいたしますけども、ちょっと7作目、なんか今度、そうそう、また話ずれちゃいますけど、トラさんね、新作ができるそうでございますよね。で、まあ、古いやつを、ね、古いやつって言うと変か、過去にあったトラさんを、こう、編集して、いかにも生きているように、こう、合わせて、今の方にやるっていう風な新作ですけども、おそらく解雇シーンで出てくるんでしょうね。まあ、そこで、前作デジタルリマスターしたそうでございますんで。ということは再放送がありますので、ぜひ皆さんもこの7作目でございます。この轟駅が出るというふうになっておりますんでね。あとで私はブログの方に上げておく写真と、この7作目で出る轟駅がどう違うかっていうのを見ていただければと思いますが、多分同じだろうなっていうような気がしますけども。さて、また話がこうずれちゃいましたね。トラさんから。さあ、ガクさんに戻しましょう。ガクさんっていうのも変な言い方か、自分で言うのもね。で、轟駅の方へ向かいます。で、海からね、離れているのがバイパスなんです。なもんですから、古いね、道、旧道の101号に入りまして、バイパスを行かないようにということで左折しました。バイパス行っちゃうとですね、実は下りの左カーブで降りていかなきゃいけないんでね、若干の危険がありますんで、それでストリートビューで確認したもんですから、旧道の方へ行きましてね、みっぺりも何もない、素朴な駅舎を発見。まあポスターのコピー通りだわっていうことで、あ、これかついに来たな轟なんていう感じで、駅舎前で AV 車を止めまして、駅舎とのツーショット、ふむふむ、雪から雪かなと思ってね、ホームからこう日本海を満喫。うわ、時が止まって、本当はね、旧道の方ですから、駅舎の前はね、まあバイパスはちょっとした上ですから、あー潮騒の音、あーいいわ、コーヒーでもなんて思っていたらですね、列車の接近のお知らせするアナウンスか、嘘、来た何が来たと思います？そう、またリゾート白神だったんです。またどっかで抜いていたんですね。再生、はい、連射っていうことで、まあ時刻表を持っていればね、駅舎を含めてうまくこう取れたんでしょうけども、そこはなんちゃってってっちゃんであります。私、自然のままに、偶然のままに接近したものを取るのが基本ということで、聞こえはいいですけども、要は行き当たりばったりなんですけども、そして、そうやってね、列車を取りましたんで、V 層戻って、あら、前が下り坂だったということで、とんでもないところに止めてしまいました。駅舎とのバランスを第一に考えて止めた関係でそうなったんですが、この辺が甘い時でございます。さて、そうやっていよいよね、轟駅も取れましたし、五能線も取れた、 完璧、完璧、満足、満足ということで。もうお昼ご飯そろそろ、ね、14時近くということで、お腹がもうペコペコ。ね、味ヶ沢の、ね、海の駅ワンドで早くヒラメの漬け丼を食べなきゃということで、先ほどの国道101号に戻りました。モバイルバッテリーの充電がね、気になるために、音楽を聴いておりませんでしたけども、気分はすっかりカリフォルニア。そんなことはねえか。まあ、左手に本当に日本海の素晴らしい眺めをこう見ながらね、走りました。この先、まあ、日本海でも西海岸と言われているらしいんですけども、ね、かっこいいですよね、西海岸だって。で、走りまして、テレビでも出ました。充電テレビでも出ました。戦場時期と言われる名所で、左手にね、岩がいっぱい並んでいます。まあ、宮崎にある鬼の洗濯岩というような同じ感じでございますが、名勝地でございます。岩にこう、岩に海がじゃないですね。海に岩がこう、ゴツゴツと並んでおりますが。まあ、ここは、時間の関係で、パスというか、おっさん一人ではちょっと寂しくなるというのがありましたので、ちょっとパスいたしました。で、縦断旅でやっていたんですけれども、この、戦場時期の食堂のご主人、なんか柔道のすごい方だったんですよね。東京オリンピックも出たんでしたっけ？いや、びっくりしましたけども。なんでもあの、篠原さん、ね、大きな顔の篠原さんの大先輩らしいんでございます。まあ、そんなことを思いながらも、いよいよ鰺ヶ沢が近づいてまいりました。そうしますと、左手に日本海、右手に岩木山が見えます。おー、ついに岩木山が見えたな、なんて思ったところの赤石大橋というところに到着いたしました。あー、いいな。いい風景、風景。こうね、岩木山も見ながら、あとですね、橋の欄干に鳥が止まっていましたね。動かないでね、動くないでね、と念じながら、と、パチッと。写真を撮りまして、後でこれも上げておきます。岩木さんも見ながら、あ、今年は見るだけだななんてね。去年は岩木さんのもとね、アイスクを登って、そしてキャンプをしてなんて、あ、温泉も良かったななんてね。今年は行く、この後行く津軽地球村の温泉はどうなんだろうななんて思っていましたら、また奇跡が、またリゾート白神が5回目ということでね、岩木山、列車、橋ということで、今回自信作が撮れました。まあ、いろいろありますんでね、列車だけじゃなくて、こう、風景も撮るっていうのも必要でございます。運転手さんも、あれ、またあいついるなと思ったかもしれませんが、私もびっくりでございました。計5回、ね、2時間に1本しか走らないような岩木山じゃねえや、五能線で計5回も追いかけて、撮れたのは本当にミラクルでございました。そんなすっ飛ばしたわけではないんですけどね、気持ちよく走ってただけなんですけども、本当にね、開いて日本海ということで、この国道101号線ね、これもなかなかのご紹介のできるところでございます。高黒さんの方には送りたいなとは思いますが。いよいよ、鰺ヶ沢の町内、市街地、なんつうんだろう。まあね、今までと違って今度は人のね、住んでる雰囲気って言うといいんですが、ちょっと賑やかな通りが出てまいりました。通称、焼きイカ通りということでございます。焼きイカのお店が並んで見えてまいりました。途中、値段の書いてないガソリンスタンドでドキドキ、ドキドキしながらも V 速も満タンにいたしましたが、147円だったのかな？で、良心的な価格でございました。いや、ほんとね、ドキドキしたんですよ。150いくらなんだろうな、なんて思いながらも、値段が書いてないってね。まあ、こっちの方で慣れちゃってるっていうのがあって、値段の書いてない田舎のガソリンスタンドで入れるっていうのも若干の怖いものがありましたけど。で、ここでね、わさおくんのとこまであとどれくらいですか？なんて聞いたら、ああ、10分もかからないっすよ。っていうありがたきお言葉をいただいて。ね、あんまり遅くなってしまうとわさおくんに会えなくなるなぁ、なんて思ったし。あと、ヒラメの漬け丼が食べれなくなるしっていうこともありましたんでね。やれやれということで、安心安心ということで。で、実はこの後、国道101号のバイパスを通って、道の駅ワンドへ行くつもりでいたんですが、イカ焼き通りという通称の看板に釣られまして、県道3号線にて海沿いを。イカ焼きもね、匂いも、プンプンとするんですが、その誘惑にも負けずに到着いたしましたのが、海の駅ワンド。15時到着でございました。2時間遅れ。 まあ仕方ないですね。まだヒラメの漬け丼あんのかななんて思いまして、駅の中の食堂ドンさんへ行きました。カウンターでお母さんに満面の笑みを浮かべまして、ヒラメの漬け丼くださいという一言。しかし帰ってきたお言葉が、ヒラメはね今取れないのよ。知りませんでした。ね、ヒラメって秋から冬、そして春の食べ物だったんですね。やっちゃいましたね。でもさ、あんだけさ、ヒラメの漬け丼、ヒラメの漬け丼ってね、看板が出てたりさ、ポスターが貼ってあったりしたらね、当然一年中食えると思うじゃないですか。わーと思った瞬間ですよ。あ、いかにもこいつやらかしたなっていうことをお母さん気づいたんでしょう。多いのよ、そういう人。気にしないで気にしないでっていうことでね、マグロの漬け丼どうっていうありがたいおすすめをいただいたんで、しっかりとこちらをいただきました。わさびでむせまして一瞬やべえってなりましたけどね。マグロの漬け丼食べやすいサイズでございました。食べ応えもありまして、漬けなんでマグロの味っていうのはちょっとイメージわからなかったっていうのがあれなんですけども、でもね、美味しくいただきましたね。大盛りにすればよかったなというふうに思ったのは嘘ではなく本気でございます。で、味噌汁の中に何か海藻が入ってたんでね、何ですかこれと、今度はお母さんじゃなくてお姉さんの方に聞きます。ふのりですっていうお返事。なんか青森ではごく一般的な食べ物らしいんでございます。のりと言いますか、ふのりって言ってますけど海藻でございます。ネバネバ感はありませんけどもね、どちらかというとシコシコ系かななんていう感じでございました。お値段の方は1500円、うん、安いか高いかね、私は適度な価格だと思いましたけどね。あとあと大間で、食べたものから言うとこっちの方が圧倒的に安かったですね。まあ大間のマグロと味ヶ沢のマグロじゃ違うって言えば違うのかもしれませんけど、で、美味しくいただいた後、こちらではね、道の駅、海の駅ウワンドですけども、海の駅ウワンドと言いながらも海鮮物だけじゃなくってね、新鮮な農作物の直売所もあるということで、そうだ、2日目のお土産をということになりまして、ちょっとうろうろね、先ほども言いましたけども海鮮を食ってもしょうがないのでということで、農産物のコーナーへ。するとメロンがゴロゴロゴロゴロと、あれこんなにメロンがあるんだと思いましてね、農産物の方のお姉さんに聞きますと、メロンも味ヶ沢の特産物らしいんですね。はあ、知らなかったわということで、ここは一丁メロン大好きなイコちゃん家にちょうどいいやということで、メロンが苦手な黒学から送ろうということに決定いたしました。そう、私メロン苦手なんです。はい、メロン苦手、ウニ苦手、ホタテ苦手という高級品苦手なおじさんでございます。で、お姉さんに直接ですね、メロン苦手なんでよくわからないんで美味しそうなやつを2個東京に送りたいんですと話しまして選んでいただいたのが高見とあと優香という品種でございました。ちなみに、メロン苦手なもんですから帰宅してね、まあよく冷やしてみた優香っていうのをちょっとパクリと言ったところ、これが甘くて美味しい、まあパクパクと言っちゃったんですけども、まあ、ご口も食べるとあの青い感じね、メロンの青い感じがやっぱり口の中広がっちゃいまして苦手だなっていうことで、まあでもね、ご口もねパクパクいったことなかったんで大発見ですけど、ちなみにシオン君スイカ以上に目が輝いておりました。これいかんな、メロン食わしちゃいかんぞと思いましたけども、で、そうやって、メロンを送った後には、あ、この後残すところイベントでは、マサオくんに会いに行くということでございますが、B パートの方も時間が来てしまいました。で、C パートへ進む